高島美代子のブライダルインフォメーション。皆さんこんにちは、高島美代子です。いよいよね、今年も終わり近づきました。今日は12月18日月曜日です。さあ今日はですね、何をお話ししようかなと思いながらこうスタジオに入ってきたんですけれども、やはり1年も振り返って、私が思っていることをちょっとお話ししてみようかなと思ってます。まあ、この番組お話ししているのを、これから結婚される方は大いに参考にしていただいて、そしてもう結婚式終わった方は、あ、そうか、こういうこともできたんだと思っていただいて、お友達のね、これから結婚される方のこう参考にしていただくようなアドバイスをしていただいたりするとありがたいななんて思いながらお届けしている番組なんですけれども、さあ1年を振り返って思うこと、まずね、この頃と言いましょうか、もう私このお仕事は昭和59年の5月からさせていただいてまして、来年早々にも3000組目のカップルに合いそうな感じになってまいりました。で、こうずっと1年だけじゃなくて、今までを振り返って思うことは、披露宴の進行っていうのはもう大体こう流れがどこの会場でも、まあ、とりあえずというか決まってるんですよね。で、この流れをいつもなんかもっと違うことができないかなと思ってるんですね。まあ、最初入場2人がしてこられて、まあ、ケーキ入刀乾杯があってね、まあ、その前には、職場の上司の方のスピーチがあったりするんですけれどもね、ケーキ入刀乾杯があってお食事が始まって、友達のスピーチなんかもらってお色直し退場して、それも大体誰かと退場するっていう感じなんですね。そしてその後再入場で、例えばまあ一番多いのがキャンドルサービスで入場してくるっていうことなんですけれども、この再入場の演出も今本当にいろんな演出があるんですね。でもこう普通に見てて思うのは、まあ、そこはキャンドルサービスでもとても自然な感じがするんですね。まあ、でも私はこの再入場ももっと違うことを提案してみてもいいんじゃないかと思ってるんですね。で、再入場の後また余興が始まって、で最後の方には花束、両親花束贈呈の前にお嫁さんが手紙を書いて読んで、花束贈呈をして、新郎の謝辞、お父さんの謝辞というね、で今だったらエンドロールを上映して披露宴が終わるという感じなんですけれども、これをもっと違う披露宴したいんですっていう方にはいろんなことを提案している場合もあるんですね。ただやっぱり皆さんはこの形そのままでされる方が多いんですね。で、例えばじゃあ鹿島さんどこをどうしたらいいと思いますとか、友達の結婚式とはちょっと違うことを僕、私はしたいんだけれども何がありますかと言われると、以前やったことがあるんですけれどもね、新婦の手紙っていうのをですね、一番最初の新郎新婦入場の前に私が新婦の手紙を代読しました。で、結婚式の後、今私は、想像してこの手紙を書いてますが、お父さんお母さんありがとうっていう感じなんですけれどもね。で、その手紙読んだ後、新郎新婦が入場されたんですけれども、もう最初からご両親もお客様も本当に感激されて中での入場だったんですね。これは私が思うんですけれども、大変大成功でした。はい。で、この手紙で言いますとね、もう一つ、さっきちらっと言いました披露宴の中の再入場をキャンドルサービスでされると、で、このキャンドルサービスをですね、もっと披露宴の後でする、例えば新婦の手紙の前、これから手紙ですよというところでキャンドルサービスを上の席、上席ですね、主賓席からずっとされていって、ご両親の席に灯されて、で最後にお二人がメインキャンドルに点火をされるんですね。で、メインキャンドルの後、メインキャンドルの近くで新郎新婦が立って、そのメインキャンドルの明かりでさも手紙を読んでいるような雰囲気を作ったんですね。もちろんこのメインキャンドルの炎だけでは手紙が暗くて読めませんので、会場の方にこう照明をぼわっと当てていただいてね、したんですけれども、これもなんかね、 最後の方にこういうのってありだなと思うんですね。で、私ずいぶん長くやってますけれども、結構こう気持ちは新鮮なんですね。だからどうぞ皆さん頼ってください。司会者をもっといろんなことをやりたいんですという方はどうぞいっぱいおっしゃってくださいませね。今日は1年を振り返ってこれから参考になればというお話をいたしました。さあ、私鹿島は12月24日がブライダル最後になります。来年は1月5日から仕事始めになっていますけれども、どうぞ皆さん年末年始いい時間をお過ごしになってくださいませ。今年1年この番組お楽しみいただいてありがとうございました。それではまた来年もよろしくお願いいたします。鹿島美代子でした。